ちは、時刻は午後2時を回りました。ナナコウィークエンドプラスのお時間です。この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。そしてこの番組は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角、 FM 舞鶴のサテライトスタジオより生放送でお送りします。ここからは龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子と
立命館大学4回生の愛ちゃんこと浜口愛子でお送りします。
お願いします。
よろしくお願いします。
この番組いつもは12時から晴れのち775をお送りしてきたのですが、10月1日今月より14時から7個ウィークエンドプラスという番組として放送することになりました。これまで通り皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてですね、セントラルコートのこのちょうどね、真横に北海道うまいっしょ市というね、はい、あの特産品が販売しているブースがあるんですが、愛ちゃんはまだ行ってない？
そうなんですよ、まだ私は行ってないんですけどさっきみっちゃんがねちょっと覗いてきたので、はい、
そうなんです、はい、
どんなんでした？
北海道でしか手に入らないもの、特産物、それとかね生ものもね置いてあったりして、
生物も、ちょっとね、そうそう、ここからの旗が見えるんですけど、海鮮市場とかあって、ちょっと私ね、そうそうそう、お魚大好きなのでとっても惹かれます。
見に行かないとね。はい、でも本当に人気商品がね勢ぞろいだそうです。でこれは先週木曜から、
はい、
今週木曜からやってまして、明日の午後3時15時までやっているそうなので
明日まで、
そう、日にちがないので皆さんぜひぜひ北海道うまいっしょ市に行ってみてください、
はい、
ちなみに私のおすすめはバター飴です。
バター飴
舞鶴ね、時々北海道 の、 その特産物が売られている、販売するブースとかがね時々1年に1回ぐらいあったりするんですけど、私これ毎年ねちゃんとバター飴を買いだめして、
あ、じゃあ今日もねこの放送後に
そうバター飴を買いに行こうかなって思っております。皆さん一回ね食べてみてください。それでは1曲目お届けいたしましょう。1曲目、お届けするのは星野源のダウンタウンです。どうぞ。さてこの時間は7個ウィークエンドプラスをお届けしております。本日もゲストに来ていただいておりますので紹介したいと思います。日生高校より南流星くんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まずご自身で簡単に自己紹介をお願いしていいですか？
はい、僕は日生高等学校看護科5年課程3年生の南流星と言います。クラブは、引退したんですけども、最近まで軽音楽部に所属していました。
何をやってたんですか、担当は？
ボーカルでした。
おー、すごい。、
はい、
いいですね。なんか友達にも軽音楽部入ってた、日生高校でいるんですけど、なんか結構活動的でしたよ。
そうですね。
有名なんですか？結構
有名、だいぶ地域に貢献というか、イベントごとがあったら大体出ていましたね。
でも引退してしまったということで、
この前あった2世の文化祭で引退しました、
はい、あ、じゃあつい最近なんですか？
つい最近ですね。
じゃあ鮮やかな 花の何でしょう、何、終焉の美っていうの。
難しいです。
華やかな文化祭で終わったわけなんですね、はい、で、今日その南流星くんにお越しいただいたのは、あるイベントの告知をね、はい、お願いしているということなんですが、ちょっとねちゃんと準備をしてきていただいたみたいなので、ちょっと発表をよろしくお願いします。
はい、いいですか？
はい、お願いします。
FM 舞鶴お聞きの皆さん、こんにちは。今日は日生高校からお知らせがあります。一つは今月22日の土曜日にオープンスクールがあります。午前中は実習認定式に参加することができます。実習認定式とは、看護科の2年生が初めて病院や施設実習に挑む前に、真新しい実習医に袖を通し、看護学生としての誓いと決意を新たにする式です。僕も実際去年の実習認定式で 看護師として一生の仕事としてやるんだという決意を固めました。病院は本当に厳しい現場で失敗を許されません。いつも緊張の連続です。そして初めて患者様と触れ合うことで多くのことを学びました。看護師として活躍する自分を夢見て日々頑張っています。その原点となったのが実習認定式です。おごそかに、そして晴れやかな姿の後輩たちを励ましてやっていただけると嬉しいです。午後からは普通コースの入試問題解説会があります。数学や英語、特進は国語とそれぞれ昨年度の入試問題の解説を行います。どんな傾向なのか、また高校の先生は何を狙っているのか、どんな準備をすればいいのか教えてもらえます。日生高校が第一志望でない人も聞いておいて損はありません。またクラブ体験もできます。最近では日生といえば野球というイメージがあると思いますが、野球だけではありません。吹奏楽やチアも活躍しています。なぎなたやレスリング、軽音楽部など他校にはあまりないようなクラブもあります。午前中から参加する人は日生うどんも食べることができます。申し込みは各中学校に配布していますのでお申し込みください。
はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あの最後の方に出てきた日生うどんが私は気になったんですけれど、うん、
私もどんなんですか？
あんまり知らないです。多分オープンスクールで初めて配るものだと思うんですけど、
はい、あ、じゃあ
PTA の方か、
なるほど、
多分手打ちうどんしてくださるんだと思います、
は
い。
じゃあ地元の方ならではのうどんなんですね。
日生高校は看護科と普通科があるってことですか？
看護科と普通科と特進コースがあります。
3つあって、はい、流星くんは看護科ってことですね。今は3年生
です、
はい。で全体では5年生まであるってことですか？5年科というのは、
ね、5年科って普通の看護師になろうと思ったら、はい、高校3年間行った後に専門大学にまた3年間で合計6年なんですけど、
はい、そうだね。
日生の看護科に入った場合は、はい、普通高校を3年間した後に、
はい、
専攻科という場所で2年間で合計5年間なんですけど、はい、1年早く普通の人より看護師になれるのでとてもいいところです。
あ本当ですね。最初の3年間は普通の高校生と同じ授業のプログラムですか？
同じ授業とプラス看護の授業も、はい、します。
すごいですね。
私の友達にも日生高校の看護科に行ってた子たちがいるんですけれど、あのその子たちは結構舞鶴 の地元の病院とかでもう看護師のね、あのお仕事をしているみたいなんですけど、結構舞鶴市の中の病院で働く先輩とかもいるんですか？
そうですね、だいぶ多いですね、うん、病院も結構たくさんあるので、地元で就職される方もいますね。
で、流星くんも舞鶴で働こうと思ってるんですか？
もちろんそうです
。あよかったね。
すごい。よかったよかった。そっかそっか。結構その看護科っていうことなんですけど、結構本格的な実習内容なんですか？内容がちょっと私も全然聞いたことがないので分かんないんですけど。
そうですね、
うん、
2年生の、まあ、実習認定式を行うんですけど、はい、まあ、それを行う理由としては、病院に行った時に受け持ちの患者さんを持たせていただいて、はい、その患者様に、いろいろな技術を行わせていただきます、
うん、
そうするとやっぱり、はい、まあ、ミスっていうか、やっぱり学生なので、
うん、
ミスが起こってしまわないようにという、うん、まあ、決意を、まあ、実習認定式で改めたりします、
はい。結構責任重大です
よ
ね。
そうですね。
実際の患者様にプロではないけど、
そうなんです、
接することができるってこと。
そうなんです。
じゃあリアルな現場を踏めるわけですね。
結構失敗とかもあるんじゃないですか？
そうですね、僕も2年生の時、はい、実習行って、
はい、
まあ、やっぱり学校で習う技術と、うん、やっぱり現場で行っている技術は全然違って、
はい、
ても緊張したんですけど、まあ、先生方とか、まあ、やっぱり一緒に実習行ってる友達とか、はい、まあ、みんなで勉強とかも一緒にやったりして励まし合いながらなんとか乗り越えられました。
すごいな、考えられないな普通の楽しい学校生活を送ってました私は。そうか、はい、ということで盛り上がってきたんですけれど、ここでまた1曲お届けしたいと思います。2曲目はカーペンターズのプリーズミスターポストマンです。どうぞ。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
ナナコウィークエンドプラス、ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。
さあ本日は日生高校の南流星くんにゲストに来ていただいております。前半ではですね、日生高校の、プログラムをお話し聞きましたが、ここで、流星くんから一つイベントのお知らせがあります。お願いします。
はい、もう一つ日生高校からお知らせがあります。それは来月の19日の土曜日にあの霊長類最強女子と言われ今回は惜しくも銀メダルに終わりましたが金以上の銀メダルと称賛された吉田沙保里選手と栄和人監督とが日生高校にやってきます。詳しくは小中高生の皆さんがチラシを持って帰っていますのでご覧になってください。今時の人なので申し込み殺到しそうですので早めに申し込んでください。主催は舞鶴青年会議所ですので詳しいことやお申し込みは舞鶴青年会議所の事務局までお願いします。
はい、以上でありがとうございます。大物がこの舞鶴にやってくるということで、
流星くんも行くんですか。
はい、ニセの体育館で行われるんですけど、はい、多分なんか技術レスリングの指導みたいなのあると思うんですけど、
じゃあレスリングのね小学生でレスリングしてるっていう女の子がねこの番組に来てくれたことがあるんですけど、結構ね、レスリング教室も舞鶴でやってるみたいなんで、きっとその子たちもね行くはずですよね。
世界でね大活躍されてるの で、
この舞鶴だけじゃなくて結構この北部とか本当に他県からもね、人が殺到するかもしれないですよね。
そうですね、
ぜひね皆さんもお聞きの皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。
ではでは流星くんのね日常生活なんかをねせっかく舞鶴出身ということな、出身というか在住ということなんでねまず私生活からねちょっと掘り下げていきたいんですけれど、その前にね私流星くんに以前会っていたことがあるんですけれど、あんまり覚えてないですか。
いや覚えてます。
覚えてますか、はい、そうなんです。FM 舞鶴ができる前のプレ番組準備段階の時に三条ラジオカフェ、京都の三条ラジオカフェの方から、はい、放送を行っていたんですけれど、その、プレイ番組で流星くんと1回だけ、
はい、
1回だけ
だったと思います。でね流星っていうかっこいい名前なんですよね。流れ星っていう感じ、
漢字は違うんですけど。
あ、そうなんですね。
漢字は違います。
でその、流星っていうことから私の周りのボランティアメンバー、このプレイ番組のボランティアメンバーは流れ星くんとあだ名をつけて、本当に1回きりだけだったんですけれど一緒にやりましたね。
はい、楽しかった。
流星くんはもともとラジオに興味があったとかですか、そのプレイ番組に参加したのは。
そんなわけではないんですけど、日生高校の校長先生、水島校長先生が、FM 舞鶴のラジオの開局に、携わっていて、でそれで流星ちょっと日生高校の紹介してこいって言われて、
あ、もうたまたま背中押された感じで、
はい、生徒会などもやっていた。
生徒会
され
てるんですね、
はい、
優秀ですね。
結構いろんなこと校長先生から言われて、
はい、
どうですか久しぶりのラジオは。
この前も来たんですよここに。
あ、そうなんですね。
この前は、海の京都博っていう、
はいはい、
そこで合唱するした時の紹介したんですけど、
はい、
今回その前時は3人いたんですけど、
はい、
今回は1人なんでだいぶ緊張してます
ね。あ、本当ですか、はい、そうか、ちょっと緊張気味の流星くんですが、今日、パッと見た時にね、私は 手に目がいったんですけれど、今日、リスナーさんの方はわからないんですけれど、手に包帯を巻いてるんですね、
流星くん。右手のね
これ
中指に
どうしたんですか
これはですね、体育の授業中にやったんですけど、
う
ん、ハンドボールの珍しく授業があって、
はい、珍しい
です、
はい、
でキーパー役やったんですけど、
はい、
日生の野球部の子が真剣に投げたボールを受けようとしたらボキッと打っちゃいました。
うわ、骨折ですか。
骨折です。看護用語で剥離骨折と言います
。さすが専門用語が。じゃ あ, 帰りも気をつけて、
気をつけて、
明かしないようにまあでもね、ご自身が看護科っていうことなんで、きっとね、専門的な知識もあるはずなんできっと、早く完治することでしょう
そもそもなぜ看護科に進もうって思ったんですか。
ですね、中学校3年生までは、まあ、看護師っていう仕事をあんまり意識してなかったんですけど、まあ、うちのお母さんに、まあ、看護科のオープンスクール行ってみたらどうやって言われて、行ってみたら、まあ、やっぱりまず先輩方がかっこいいんですよね。実習着で迎えてくださるんですけど、
白衣で、
白衣っていうか
ではない、
実習衣です。
実習衣、
迎えてくださって、まあ、まず第一印象かっこいいなって、でめっちゃハキハキ明るく元気で楽しそうで、で男の先輩一人だけいたんですけど、
はい、
顔が男の人少ないんですけど、でその方に聞いたら、まあ、女子ばっかり大変やけど楽しいでって言われて、まあ、行ってみ、看護師、まあ、人の役に立つ仕事だし、まあ、これから必要になっていく仕事でもあるので、中学生では決めるのも早いかなと思ったんですけど、頑張ってみようと思って行きました。
すごいね、中学の時にもう将来のことを考えてるってね、早いですよね。私大学生だったら大学4回生の就活の時期とかにね、将来どうしようってなるんですけど、
早いですね。さすがさすが。じゃあ二世高校を誇りに思っていらっしゃるんですね。
そうですね、誇りですね。
その結構周りとかの、あの舞鶴ね、いくつか高校があるんですけど、看護科ってなかなか聞かないですよね。その北部の方の学校でも
ないですね。
どこでも結構珍しいかもしれないですね、看護科っていうのは。
しかも5年でね、なれるっていうことなんで、
とてもいいと思います。
そっか。じゃあ男の子の友達はその看護科の中では少ないんですね。
そうですね、看護科、男女合わせて41人いるんですけど、
はい、
その中で男子が2人なんです
ね。
結構肩身狭くないですか。
いや、もう1人の男子の方はだいぶ肩身狭い感じなんですけど、
はい、
僕あんまり、
あ、そっか、でも生徒会長とかもね、
そうか、されて
る、生徒会していたんで、フレンドリーに来ました
そうなんですね。
まだ2人でよかったんです。
うん、
1校下の2年生とかは1人なんです、
はい、
かわいそうなんですけど1人きついですね。
そうなんですね。
男子生徒欲しいですか。
欲しいです。
入ってきてほしいですか。
入ってきてほしいです。
せっかくね、オープンスクール、
ね、
もうすぐあるっていうことなんで、男の子見つけたら呼び込まないといけないですね。
多分そのオープンスクール僕もいるんで。
あ、そうなんですね。じゃあ頑張って呼び込んで、半々ぐらいになるといいですね、男女が。
大変ですけど
そうですか。 ちょっとお時間が迫ってまいりましたので、あの最後にもう一度、はい、あの先ほど前半でも言ってくれた、イベントとあとオープンスクール の, あの情報をあの必要な情報だけもう一度お願いします。
はい、まず日成高校のオープンスクールなんですけど、今月の22日土曜日に行われます。各中学校にでお申し込みお願いします。そして来月の19日土曜日に吉田沙保里選手が日成高校の体育館でに来られます。それに参加したい方は舞鶴青年会議所が主催を行っていますので、舞鶴青年会議所の事務局までお願いします。
はい、はい、ということでありがとうございました。本日ゲストにお越しいただいたのは日成高等学校より南流星くんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは3曲目お届けいたしましょう。ジブリの海が聞こえるより坂本陽子で海になれたらです。どうぞ。さてこの時間はナナコウィークエンドプラスをお届けしております。ここからは愛ちゃんと2人でフリートークを広げていきたいということなんですが、はい、実は、このコンビはラジオミックス京都でいう乙女コンビなんですね。
はい、いつもはね、京都にあり、京都市内の、うん、京都ラジオミックス京都という番組の、局のパーソナリティをしていまして、今日は市内からこちらの方にね、舞鶴の方に来たんですけれども、
愛ちゃんは舞鶴何回目、はい、3回目ぐらいですか。
2回目。あ、2回目ですね。
少ない。2回目か。
そうそうそうそう。
あ、でね、先ほど、この FM 舞鶴の、スタッフの方から、ここにこの舞鶴に来る途中にね、
はい、
ちょっと寄ってきたということでお土産をそれぞれもらったんですけれど、はいはい、そのイベントをしている場所がですね、宮津市なんですね。宮津市の浜町パーキング、略してハマパというイベントが開催されているそうです。でこれ今年初めてのイベントで、そこのあまり利用されていない立体駐車場をなんとか人を呼び込もうと、そこ自体をですね会場にして、その中にお店を出して、はい、手作り市場として、今本当に賑わっているっていうのを聞きました。
それが今日開催されてるんですね。
そうなんです。でお店出してるのはねほとんど舞鶴の人だっていうのを聞いたんですけれど、これがですね本日の16時まで
今が、はい、2時半ぐらい、2時半過ぎなの で
この放送を聞いて急いでたら、間に合いますね。宮津なんですぐそこなので、はい、ちょっと車で行ったところなので、はい、この浜町パーキングの4階と屋上で、
はい
はいはい、イベントが開催しております。で大体50店舗ぐらいが出店しているみたいなんですけれど、もうすごい人で、もうそのスタッフの方が行かれた時には完売の店ももうすでにあった。
あ、ね、先ほど写真も、ね、見せていただきましたが、お客さんたくさんいらっしゃいましたね。
開放的な場所なのにすっごい暑そうに感じました。
今日天気いいもんね。
で地元ミュージシャンの、ね、ライブとかもあったりするし、
はい、
入場無料だそうなので、皆さんぜひぜひ宮津市の方に足を運んでみてください。はい、そして他にも海の京都北部の方でもいろんなイベントがあるそうなので、はい、はい、ちゃん紹介お願いします。
はい、10月7日、金曜日から9日日曜日まで、城下町宮津七万石やわらびというイベントが開催されます。このイベントはですね、宮津寺町を、竹やペットボトル、LED などの約1万個の手作り灯籠でライトアップしているイベントということで、今日の芸能や、演奏会などの催しを楽しみながら散策をして、市街地の歴史文化に、触れていただく市民参加型の手作りイベントとなっております。場所がですね、宮津市、はい、金谷谷周辺、市役所周辺及び近隣市街地ということで、時間が18時から21時まで、8日のみ22時までの開催となっています。 うん、詳しくは海の京都のホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございます。はい、
そして続いてもう一つご紹介します。はい、10月8日土曜日ですね、10時から15時まで丹波福知山スイーツフェスティバルが開催されます。福知山市内は老舗の和菓子店や全国的に知られている人気の洋菓子店など、うん、多種多様なスイーツがたくさんあるそうなんですね。で、この特徴を生かした市内外のスイーツを一度に集めたスイーツのお祭りとなっています。内容はですね、スイーツ店による販売、お菓子作り教室、美味しいお茶の入れ方教室、そして、市内の高校生が制作した限定のスイーツを販売されるそうです。はい、スイーツね、私たちも大好きだもんね。
そうだね、うんうん、しかも福知山って結構ケーキ屋さんが多いんですよ。
うんうんうん、
で、カップルにはもってこいの、
お、
甘いもの好きのカップルにはもってこいの場所だと思います福知山は
ね、女の子たちも大好きですもんね。で、こちらが入場無料となっています。場所がですね、福知山市厚生会館、JR 丹後鉄道福知山駅から徒歩10分の場所となっております。丹波福知山スイーツフェスティバル、10月8日土曜日に開催されます。お城とスイーツの街福知山ということで、ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、以上お知らせでした。
はい、ありがとうございます。はい、このね、海の京都、この北部の方にはね、うん、本当にたくさんのイベントがあるんですけど、うんうん、まあ、その中からね、愛ちゃんが
自分で頑張って選んで、そうですね、気になるイベントを、はい、ちょっとピックアップしました。
はい、ね、この番組でもいろんな、ね、イベントを告知していきたいと思っております。
はい、
はい、それでですね、今日は愛ちゃんとね、ちょっとこの番組の、うん、前にちょっと早めに来て、まあ、街歩き、
はい、
ちょっとした街歩きをね、うんうん、東マイズルでしてきたんですけれど、まずカフェ行きましたよね。リンガ屋っていうカフェ、どうでした？そこは。
そうですね、結構なんだろう、レトロと言いますか、落ち着いたカフェで、
うんうんうん、
はい、なんか昔ながら のお店の雰囲気が出ていました。
よかったよかった。そう、私も前からずっと行こう行こうって思って、で、うん、今日ね、初めて行ったんですけど、
みっちゃんも初めてなんや。
う
ん、
キャラメルラテが美味しいっていうのをいろんな番組で言いまくって、今日初めて飲んだんですけれど、本当に美味しかったです。噂通り濃くて美味しかったです。でね、私たちケーキとかは食べてないんですけれど、
ね、
甘いもの結構充実してたよね。
うん、飲み物も結構ね、いろんな種類あったね。
ちょっとまた行かないと、
うん、
ね、
はい。
それから商店街も歩いてきたけれど、
うん、
まず率直な感想、愛ちゃん
率直な感想は、うん、結構そうですね、シャッターが閉まってるところがたくさんあったかなっていうように感じましたね。これなんか京都市内もね、商店街たくさんあるんですけど、うんうんうん、京都市内も結構商店街はやっぱりシャッター閉まってるところがたくさんあって、
あ、商店街自体が ね、
そうですね、全国のね、だんだんと、
うんうん、あ、じゃあ全国的な大きな問題かもしれないですね。
みっちゃんはよく商店街行きますか？
この舞鶴に住んでた頃は結構、うん、決まったお店に行ってました。前、このなんだろう、文房具がなくなったらこのお店っていうのを決めてたし、お豆腐買うんだったらこのお店っていうのを決めてました、うんうん、だからこうそれぞれなんだろう、常連さんがね、うんうん、いるんだと思います。
地域の方がね、利用されてるということで、
うんうん、お年寄りの方がしてるお店が多いよね。
そうやね、うんうんうん、今回ね、今日私たちちょっとお店の方にね、お話を聞きに行ったりしたんだけど、うん、結構ね、おじいちゃんおばあちゃんにいらっしゃって、はい、ね、お話を聞かせていただきました。
若い人が思わないような意見とかもね、ちょこちょこ出てきたりして、
うんうん、
こうなんだろう、例えばお年寄りの方だったら、昔の風景、昔の舞鶴の風景である、こう田んぼが広がったもの、
うんうん、
田んぼが広がっている状態がずっと続いてほしいっていう意見だったり、うんうん、
言ってはったね、
うん、それ若い人が言う人いないんじゃないかなって思うような意見が、
ね、もっともっとこうお店が欲しいとかね、
そうチェーン店ばっかりね、うんうん、
確かにね、
そうだね、だからそのこういうなんだろう、 京都市内とかじゃなくてこう海の京都の自然がそのまま残っている場所、うんうんうん、でこうお年寄りの方の意見を聞くっていうのはまた違う勉強になるかもしれないよね。
なんかあそういうこともあるんだっていう発見もありました。
だからね、あの愛ちゃんも多分これからまたこのサテライトスタジオで放送する日が来ると思うので、うん、はいはい、またその時は舞鶴の、うん、あのまた今度は違う場所を街歩きして、
ね、はい、うん、私もちょっとずつ舞鶴のことを知っていきたいと思います。
はい、お願いします。はい、それでは4曲目お届けいたしましょう。最後お届けしますのはビートルズのハロー&グッバイです。どうぞ。ナナコウィークエンドプラス、どんどんお別れのお時間が近づいてきておりますが、愛ちゃん今日の番組はどうでしたか？
そうですね、普段ね京都市内で、番組を持たせてもらってるんですけど、うん、いつもスタジオの中でねパーソナリティだけがこう、うん、集まって放送してるって感じなので、うんうんうん、こうやって公開収録公開生放送、うんうんうん、初めてで、ね周りにこう人がいらっしゃるってすごく緊張しました。最初は
そうだね、うん、で今日しかも日曜日だから、うんうん、結構ねギャラリーというかこうセントラルコートのね、うんうんうん、椅子が埋まっている状態が
そうだね、たくさんの方がね、うん、座って休憩されてますね、
はい、はい、でねあの市内で普段から私たち2人の番組を放送しているということなんですが、
はい、
じゃあ時間帯とかを愛ちゃんから紹介してください、
は
い、
私たちはラジオミックス京都、FM 舞鶴の姉妹局のラジオミックス京都という放送局で、うん、毎週月曜日の夜7時から約49分間ですね、みっちゃんと2人で京都乙女ラジオという番組を担当しています。はい、はい、10月からはねまた今までの番組の内容とはちょっと変わってね、うん、これからちょっと面白いこともしていきたいなと思っていますので、うん、ぜひお聞きください。
はい、共同企画番組ということなので、うんうん、この舞鶴 FM 舞鶴のサイトからも、聞けますので、はい、同時放送されておりますので、うんうん、ぜひ月曜の19時から京都乙女ラジオをお聞きください、はい、それからあの今日ゲストに来てくれた日生高等学校の南流星くんなんですが、こういうね学生をターゲットにした番組としても頑張って放送しています。
そうだね、
うんうん、でこういう高校生とかね大学生も結構巻き込んで、うん、はい、やっていきたいと思っておりますので、ぜひあの出たいっていう方はねお便りをよろしくお願いします。
はい、
そして、オープニングでも言いましたがセントラルコートの、あのこのちょうど真向かいのところですね、うん、FM 舞鶴のサテライトスタジオの真向かいに、北海道うまい市長市というあの特産物を販売しているブースが できております、
はい、
でこれ、そのなんだろう生ものもその場で売っちゃっているので、うん、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。このブースは明日、月曜の午後3時15時までとなっておりますので皆様お急ぎください。限定品とか人気商品たくさん揃えておりますということで、
はい、
まあ、ラポールぜひ皆さん来てくださいね、
うんうん、
はい、ということでだんだんとエンディングのお時間が、
はい、
はい近づいているのですが、いつもはねこの番組晴れのち775、12時から、お送りしてきたのですが、昨日10月1日より14時からナナコウィークエンドプラスとして放送することになっておりますので、これからも皆様14時からこの番組を楽しみにして聞いてください。よろしくお願いします。
はい、はい、実際にねラポールに来ていただいたらこの生放送の様子もね、うんうん、見ていただけますのでね。
そうですよ、ぜひ、はい、実際にねこの生放送を見に来て遊びに来てください、うん、はい、ということで名残惜しいですが終わりにいたしましょう。ナナコウィークエンドプラス、 この番組は龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田みち子と
立命館大学4回生の愛ちゃんこと浜口愛子でお送りしました。
ではでは
さようなら。